GO! ロジロジ GO! ロジロジ。さあ、今回は中川五郎と南谷麻子は歌舞伎座の前に集合、そして銀座四丁目裏通りを二丁目方面へ。そこで貴重な蓄音機屋さんシェルマンに突撃リポートしました。
みんなね、写真撮りまくってるんですよ。
あと10日
みたいな。そうそうたるメンバーが朝からずっと見てる。吉右衛門だ、三津五郎だ、すごいですよ。というわけで、なんとなくこの周りを一周してみましょうじゃないですか。なんか文化財に残せみたいな意見もちらほらあったんですよね、確か。
時代の中で、うん、でもビルになると嫌だな。
なんかでもちょっとお化け出そうな感じしますね。
いろいろね、うん、いろいろな
どんな
音量が
船田さんもですよね、
いそうな、
はい、男の世界の
あ、そういうことね。
いやいや
男同士の世界、はいはい、銀座4-11。なんかこの歌舞伎座のその壁って漆喰みたいなのかな、
う
ん、
そうね、
なんか漆喰に窓があって、そこに中から明かりが漏れている色ってなんか割と、
ね、いいですよね。でもこの建物の裏にへばりついてるいくつものお店まで全部きっとね、うん、壊される感じだよね。
そうですね。
そこがね、なんか蓄音機なんですよ。
へえ、はい、蓄音機を売ってるお店。
そうそうそう、古いね。
なんか入ってみたい、入れてくれるのかな、
ね、すごい。
あ、開いてる。
まだ開いてるんですか。もうおしまい。今おしまいですよね。
これじゃあ漏れなく蓄音機の音なんですか。
いっぱいあるんですよ。
やっぱりこれラッパが大きいと大きな音になるということですか、
はい、そうですね、あの低い音まで、
あ、低い音まで、
あとは若干大きいと効率が良くなる。これは1930頃のイギリスの蓄音機、
はい、
当時のオーディオマニアみたいな人たちが使ったもの。
なるほど、吸い込まれそう。
そうです。皆さんもこれ。
昔の人がお家にこれを置いていたんですかね。まあ、まあ、広い家だった
ね。で、こういうご趣味があるところだったみたいですね。
このなんかやっぱ薄っぺらいって言ったらあれだけど、なんか
綺麗だけど
鳴らされてる感じが、
なんていうんですか、浸透が来ないというか、浸透力がすごく、まあ中身が良くなきゃそうはいかないんでしょうけど、スピード
マシンぐらい
本当にそうですね。こう皆さんでもないですが、もしよかったらいらっしゃい、まあ、その時その場に録音ってみんなそうだと思うんですけど、続いていくのが、うん、そこを再現するようになります、うん、まあ、こうやって蓄音機も時代もメーカーも大きさも様々で、
はい、
いろいろとこう取り揃えて販売しているんです
けど、本当にいろんな種類なの
ね。そうですね、時代的にはあの一番古いのは1890年代
はい、
主流のものは20年代ですかね、うちの場合は
1920年代ですね、
はい、一番やっぱり盛んだったのが、まあ、20世紀初頭、はい、うん、30年代以降になるとだんだん高級品はあの今の電、まあ、レコードプレーヤーと同じような電アンプを使った電気式に変わっていくんですけど、
うんうんうん、
なんか20年代してぐらいが、まあ、もう本当にピークですね、時間、うん、これはある種そうなんです、一番最後の音ですか、
典型がですね、今も聞かせていただいた、幸せで
蓄音機のラッパの理想的なカーブを描くには紙が一番とお店の人はおっしゃってました。今紙丸めて喋ってみたんですけども、蓄音機のゼンマイを巻く音、カリカリケリケリケリケリっていう音、なんだかすごい世界にあの日は入り込んじゃったなと思って楽しかったですよ、うん、さてロジロジ、次はワイン好きの2人が中央区を歩くんだから、入ったお店のワインを訪ね歩いてみようじゃないかなんて思いつき、今回は柿柄町の米屋さんでワインを1本開けました。フランスワインでした。成分をブログに表示します。
フランスワインを、
はい、
はい、
100% はいいんじゃないの。
100% じゃないんだけどね。柿柄町にある、米屋さんという和の店なんですけれども、ワインを出しているという店に到着。でこれから焼酎がメインなんだけどね、
うん、
だけどワインも出しているという噂を聞きつけ、
いいですね、
ロジロジーはここを目指して東銀座から到着。じゃあちょっとまず匂いを嗅いで、フルーティーな香り、
うん、いらっしゃいませ、
はい、
失礼します。 のワインの、まあ、総販売店の方の中からちょっとチョイスしたらしいんですけども、あの渋みと酸味、はい、少しずつある感じで、あのこちらが選んだということなんですが、
なんかおすすめの中から良さそうだぞって思ってお店で選ぶっていう、
そういうことらしいです。
じゃあこう人気とか季節によってこう、じゃあ今度次はこれにしてみようかとかいうのもありえ、
ま
あ、あの
頻繁にお目になりますので、ね、はい、ワインがなくなり次第その中からチョイスさせていただいているという話です、ね、
ありがとうございます、はい、
美味しいです、
ありがとうございます。
ワインの、グラスがカチンとこう重ね合わされる音なんかいいですね、ワイン飲みたくなっちゃいました、まあそんな話はさておき、本日のロジロジのまとめとおすすめ CD を中川五郎さんからお届けしようと思います。
今日歩いたところは僕1980年代というか1981年から86、7年まで、うん、あそこにある雑誌のフリーで編集とか原稿を書いてたんで、うん、ほとんど毎日のように行ってた場所で、だからもう結構よく知ってて、うん、だから今日だから25年ぶりぐらいかな、歩いて、昔ながらの店ももちろん残ってるし、うん、もう全然違う風景になってるとこもあったりして、でもなんか新しくなったとこはなんか普通のどこにでもある銀座というかどこでも一緒だなっていう感じだから、昔のあの辺の銀座通りのから昭和通り越え、うん、割とちょっと下町っぽい感じになってるところの独特の雰囲気がなくなりつつあるというか、それはしょうがないんだろうけど、
うん、歌舞伎座
自体が ね
スタートしたからね、
だからすごく寂しいなという気がしましたけど、
はい、一つはバシュティ・バニアンというイギリスのギター弾いて歌う人で、はい、これが僕の一番おすすめなんですけど、はい、今も60代半ばで、うん、64歳か5歳ぐらい、うん、で1970年頃にデビューアルバム出して、うん、すごくいいアルバム出したんだけど、それをある評論家がものすごくボロクソにけなして、うん、でそれで傷ついて、うん、歌うのやめちゃって、で35年ぐらい全然歌うことやめて子育てして主婦をしてたんですよ、はい、でもその70年に出したアルバムを今のもう若い20代とかアメリカの新しいフォークやってるような人たちの間ですごくみんながそのアルバム気に入って、でそのうちの一人がこの人に連絡取って、で自分の昔のアルバムが20代の人たちにすごく人気あるということを知って、うん、でまた曲作ったりして歌い始めてやってる人ですごくいいんですよ。
じゃあ今日は
これにしましょうか、
はいはい、こんなに話していただいたんでありがとうございます。
でもあの3月かな、うん、2回目の来日公演もやって、うん、そのコンサートもすごく良くてね、うん、もう淡々とただ次の曲は何です、次の曲は新しい曲です、次の曲は70年の古い曲ですとか言いながら歌うだけなんだけど、うん、すっごいもう歌うのが楽しくて楽しくてしょうがないっていう感じが伝わってきて、う
ん、それ五郎さんと同じじゃないですか。
はい、まあそうです。ですっごい良くて、でもうこの新しいだから35年ぶりぐらいに作ったアルバムの中で、うん、すごい自分はずっと子供育てて、うん、綺麗な真っ白の洗濯物を洗濯して真っ白なそういう洗濯物を畳んだりそういう生活してたけど、ずっと旅に憧れててブーツを埃まみれにして気ままに歩きたかったとかいう歌を歌ってて、うん、今私は子供を置いていくからあなた 今度はそういうことやってねとかいう歌入ってて面白かったです。